気持ちの良い秋の朝を与えられました。感染症が心配されましたけれども、こうして今日の聖教者記念礼拝を多くの方が覚えてくださって、ご一緒に礼拝が守れますこと、本当に嬉しく感謝を申し上げたいと思います。で、私たちの教会では日曜日ごとの礼拝で、先ほど読んでいただいた使徒言行録を続けて学んでおります。2000年前の主イエスの十字架と復活の後、初代の教会が誕生をいたしました。主の十字架を前に、一旦はイエスを裏切った弟子たちであります。で、しかしその弱い弟子たちのために、生前イエスは信仰がなくならないように祈っていてくださった。そしてその主は復活の体を弟子たちの前に表されて、弟子たちを許し、聖霊を与え、再び福音宣教のためにお召しになったわけであります。弟子の筆頭格であったペトロを中心に初代の教会の歩みがスタートしてまいりますが、その歩みは必ずしも順調なものではなかったわけです。やがてこのユダヤ教の若きエリートであったパウロという人の、激しい迫害に遭うわけです。けれども主はこのパウロがキリスト者を迫害するために意気揚々とダマスコに向かう途中に、天から激しい光で照らし、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。で、サウルというのはこのパウロの元の名前でありますけれども、そのようにこのパウロに呼びかけて、パウロはこの地に倒れて打ちのめされるわけです。やがて彼はキリストを信ずる信仰、改心へと導かれて、この生き方を180度転換をして、キリストを迫害するものからキリストの素晴らしさを述べ伝える器として彼は用いられていくことになりました。誕生したばかりのキリスト教は、言うならば迫害されることによってこの帰ってこの逃げていくというか、散り散りにされていく、そういう仕方でキリスト教がまた各地に広がっていきましたし、さらにはこのパウロという優れた学問を身につけた人物の働きによって、各地に教会が建てられ、今やキリスト教は地中海を渡ってヨーロッパへと伝えられていくことになった。で、その最初の上陸地であるそのマケドニアですね、聖書のお持ちの方は後ろに地図が載っておりますけれども、マケドニアのフィリピでの出来事を今日の箇所は伝えております。で、前回学んだところでは、このフィリピの町に入ったパウロたちのために、神はリディアという婦人をそこに備えていてくださって、彼女とその家族が洗礼を受けたということが記されていましたから、言うならばこのフィリピ伝道というものが順調に推移していくかのごとく見えてきたわけです。で、ところがこのフィリピの町で占いの霊に書かれていた女の霊を追い払ったために、この女を利用して金儲けをしていた人たちの怒りに触れてですね、パウロたちは訴えられ、逮捕され牢獄に放り込まれるということになります。パウロとその一行はこの当初アジア州で御言葉を語りたい、宣教をしたいということを願っていましたけれども、 それが聖霊に禁じられたために、思いがけなく今このマケドニア、ギリシャの地に渡ってきたわけです。そしてそのようにして思いがけなく始まったこのマケドニア伝道が、幸先よくうまくいっているかのごとくに思えたその途端、彼らは今逮捕され、投獄される、という事態に陥りました。逮捕されたパウロとシラスは高官たちから厳重に見張れという、命令を受けた官主たちによって牢獄の一番奥に入れられた。足にはこの木の足かせをはめられた。そういうことが今日の直前の部分に書かれているわけです。いわば事態は最悪の状態であります。絶望的と思える状況の中に今彼らは追い込まれているわけです。そして今日の読んでいただいた書き出し25節にありますように、真夜中頃、まさに彼らにとっては真夜中であります。真っ暗闇の中に今彼らは置かれたということだと思います。言うまでもないことですけれども、何か神様に対する信仰を持てば全てが順調にうまく自分の願い通りにいくということではありません。闇の中で、真っ暗闇の中で、しかしこのパウロとシラスがしたこと、それは賛美の歌を歌って神に祈っていた、こういうことを25節は書いているわけです。彼らは行くところを妨げられて、思いがけず自分たちの計画になかった知らない土地にやってきて、ようやく伝道が始まったと思ったら、言われなき理由で逮捕され、投獄され、しかも厳重に監視され、足かせまではめられる、そういう状態になったわけです。怒りやつぶやき、あるいは呪いの言葉を発してもおかしくはない状況であります。しかし彼らはそのような状況の中で賛美と祈りを捧げていた。すなわち神への信頼を弱めることがなかった、こういうことを使徒言行録は書いております。ティルトリン・アルスという、人がいますけれども、この箇所について彼はこういう仲介をしております。心が主にあるときに、足は足かせの中で何の痛みも感じない、こう書いてるわけです。たとえ足かせをはめられるような苦難にあっても、心が主にあるときに彼らはその痛みを感じなかっただろうと、こういうわけです。ここに信仰を持つ者の姿を見る思いがいたします。人間的に見れば絶望的な状況にもかかわらず、彼らはますます信仰を厚くした、信仰に燃えた、こういうことを聖書は告げているのであります。で、そしてそういうこの牢獄の一番奥で彼らがこの賛美と祈りを行っている、その声が牢の中に響き、他の囚人たちもそれに聞き入っていた、そういうことが書かれております。ここに聞き入っていたというこの25節の言葉がありますけれども、これは新約聖書が書かれたギリシャ語の文法から言うならば、未完了形の形をとっていますから、彼らがこの賛美と祈りに聞き入っていたというのは、それは一回限りの過去の出来事ではなくて、その状態がずっとこう続いている。彼らは聞いていたし、今も聞いているし、 またこれからも聞いていくだろうということを表す、そういうこの言葉がここに用いられているわけです。捕らえられて、鞭打たれて、牢の一番奥に入れられ、厳重な監視下に置かれ、足かせをはめられた、そういう中でパウロたちが祈り、神を賛美しているその姿に、おそらく他の囚人たちは大きな驚きを覚えながら彼らを見守っていたのだろうと思われます。どのような状況にあっても、信仰を持つ者は賛美することを忘れない、あるいは賛美する自由を与えられている。人生の苦難、真夜中、そういう時もまた神と共にある平安の時であり、解放の時であった、そういうことを聖書は明らかにしていると思うのです。体は捕らえられて不自由な身でありましたけれども、神を賛美し、神を褒めたたえていく自由が彼らには与えられていた。で、そのようにして、いわばこの真夜中の牢獄の中に教会が存在し、また礼拝というものが成立をしていたのだ。そういうことがこのフィリピの牢獄で起きているのであります。するとその時、そこに大きな地震が起きたということを聖書は書いています。ちょうど数日前にトルコ沖で地震がありました。サモス島ですねの近くをこう震源として、今朝の報道では800人以上ぐらいの人が亡くなられたという報道を目にし、本当に心をこう痛める思いがいたしますけれども、この あまりこの聖書の今舞台とそんなに遠くない、パウロたちはまさにこの地方をこう伝道して回った。このフィリピはおそらくそのサモス島からは200-300キロ離れた、そういうところに位置をするわけですけれども、ここでこの使徒言行録がパウロとシラスがこう祈っていると、そこに地震が起きたということを書くわけですが、この場合の地震っていうのはただ単にその偶然に起きたというよりも、その力に満ちた賛美と礼拝に対する神の応答としての地震であった、そのように受け止めるのが自然だろうと思われます。地震の結果、その牢の扉が開き、囚人たちをつないでいた鎖がすべて外れてしまったということですから、言うならば囚人たちはそこで逃げ出すことが可能な状態になったわけです。自由な身になることもできた。で、しかし聖書を読みますと、その夜誰も逃げ出さなかったというわけです。おそらくこうしたパウロたちの姿に深く感動した人たちは、この非常事態の中でパウロからの指示を待ったんだろうと、そう考えていいのではないかと思います。人間の力、自分の力に頼るのではなくて、このパウロの言葉に聞こうとした。彼らは勝手に我先にと逃げることをしなかった。で、そしてこの突然の地震に一番驚いたのはおそらく看守であったと思うんですね。看守の務めは囚人たちを逃がさないということにあるわけです。その義務に対する責任感というものを彼らはローマの軍人として植え付けられていたわけですから、地震で目を覚まし牢の扉が開いているのを見たときに、これは大変なことになったと看守たちは思ったに違いないわけです。 ですからそういう責任感にとらわれたこの看守は自らの責任を取って自殺というか自害しようとした。でしかしこのパウロとシラスがそれを押しとどめて、私たちは誰も逃げていない、皆ここにいる、そう言ったわけですね。でそういう思いもかけない出来事を知らされた看守はそこにひれ伏し、パウロたちを外に連れ出して、先生方、救われるために何をすべきでしょうか、私はどうすべきでしょうか、というふうなことを聞いたというわけです。これはあのペンテコステ、イエスが復活された後、聖霊が弟子たちに下り、弟子たちがもう一度新しい出発をしてキリスト教が誕生したあの出来事の直後にも、これと同じ言葉が記されているわけです。2章の37節でペトロが最初の説教をこのした時ですけど、それを聞いた人々が、私たちはどうすればよいのですか、こう言っている言葉といわば同じであります。救われるために私はどうすべきでしょうか、私たちのなすべきことは一体何でしょうか、そういう人々の問いかけに対してパウロの言葉は非常に単純であるわけです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。これがパウロの答えでありました。でそして実は極めて単純素朴な答えでありますけれども、この答えはこのパウロという人が書いた手紙、新約聖書の中に収められているローマの信徒への手紙であるとか、ガラテヤの信徒への手紙という新約聖書の中でも書くというべき中心的な手紙の中で彼が論じ尽くし語り続けてきた内容であるわけです。私たちのなすべきことは主イエスを信ずること、この一点に尽きるんだ。主イエスを信じなさい、その信仰が、いやその信仰のみが救いへの道であるということをパウロは今この危機的な状況の中で驚いてです、何が起きているのかわからないでいる看守に向かって語りかけているのであります。イエスを救い主と信じて、イエスへの信頼を人生の土台に据えて生きることが今この看守にとって、そして私たちにとっても最も必要なことなのだ。いかなる状態の中にあっても、人間が常に繰り返して立ち返るべき拠り所は救い主なるイエスのもとであるということを聖書は告げるのであります。パウロは今牢獄の中で鎖につながれているわけです。でしかし実は彼は鎖ではなく、彼はキリストにつながれていたというか、キリストに捕らえられていたと言ってもいいのではないでしょうか。困難な状況にあっても彼はキリストと共にあったがゆえに、賛美と祈りを欠かすことがなかった。で、そうしたことをここから教えられるのであります。何が私たちにとって最も大切なことなのか、何をすればよいのか、そういうふうに問いかけてくるものに向かって、この まあ、伝道者パウロはですね、極めて単純素朴にイエスを信じなさい、そこに真実の望みがあり希望があり信仰の根拠がある、こういうことを述べております。看守としての責任を果たし得なかったと思い込んで自ら命を絶とうとした看守であります。でしかしパウロはこの看守に向かってただ肉体的なあるいはこの世的な救いの方法を教えたのではなく、性の根源的なものとして魂の救いを語りました。看守はパウロの語る言葉に素直に耳を傾け、その言葉を受け入れて、彼もまた彼の家族も洗礼を受けた。こういう出来事が今フィリピの教会で、すなわちヨーロッパへの伝道が始まった最初の出来事として起きた、そのことを聖書は告げております。これは一つの不思議な、奇跡的な出来事であるというふうに、読むことも、できるだろうと思います。でしかしこの使徒言行録の著者ルカはこうした出来事を私たちに記すことによって、パウロによってなされたあの世界伝道において最も中心的なものは何だろうか、あるいは私たちの信仰において最も大切なことは何か、それはイエスを救い主と信じることだ。イエス様に本当に私たちが寄りすがっていくことなのだ。そういうことをこう告げたいと思うのです。ここでパウロと看守のやり取りですけれども、この一方は看守、一方は捕らえられて足かせをはめられている囚人であります。で、しかし今ここには捕まえているものと捕まえられているものというそういう関係ではなくて、一人の人間と一人の人間との対話がここでなされているわけです。そして何よりも人生における生き方というものをただ一人の神において見出そうとする新しい人間関係というものがここには成立をしていると言ってもいいだろうと思います。時はまだ真夜中であったけれども、看守はパウロたちを家に引き取って背中の打ち傷を洗ってやった。そして家族全員で神を信じるものとなったことを喜んだ。まさに真夜中、闇の中に真の光が差し込んできて、福音というものが人を作り変えた、そういう出来事が今ここに起きているわけです。イエスを信じる信仰が今救いと喜びをこの人の家にもたらした。これがフィリピ伝道の始まりであったわけであります。今朝私たちは主イエスを信じて地上の生涯を全うされた多くの方々のお顔を見ながら、そのありし日の姿を思い起こすわけです。救われるために、しかも自分の救いだけではない、自分だけではなくて家族と共に救いに預かりたい、いや家族にもこの救いに預かってほしい、こういう祈りと願いを持って信仰を守り抜かれた方々であります。昨年愛するパートナーを天に送られた姉妹は、長年自分と同じ信仰をその連れ合いにも与えられるようにこう願い続けてこられたわけです。 召される3日前に病床で洗礼を受けられた、その時、ああ間に合ってよかった、こう姉妹が口にされた言葉が、まあ、今も忘れられないわけです。姉妹のその熱き祈りというものが聞き入れられて、その切迫感というか緊張感から解き放たれたためでしょうか。姉妹はお一人になられてからも本当に主と共なる歩みを続けられましたけれども、入退院を繰り返された後に、まあ、今年天に召されていらっしゃった。でそのことは私たちの記憶に新しいところであります。主に出会い、主と共にいて、主を信じて生きていく、そのことの大事さ、それを教えられる思いがいたします。救われるためにどうすべきでしょうか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。主が私たちの救いの根拠であり、主と共にある人生というものは私たちにとって最も良きことである、そのことを聖書は今日私たちに語りかけております。